に行こうのコーナーです。だけど7月はなんと久しぶりにお客様がこのコーナーに来てくれました。映画に行こうのコーナーに映画監督と女優さんが遊びに来てくれました。はじめまして、青柳拓監督。
はじめまして。
そして久しぶりです、近藤恵美奈ちゃん。
お久しぶりです。
よろしくお願いしま す,
よろしく。なんかちょっとワクワクするな。こうやって、人となんかこう対面でなんか喋ったり、公でねできるのってどれぐらいぶりですか？
そうですね、いや確かにそう言われてみると、
あんまりないですよね、こういう機会。本当にそうな
の、今なんかね
貴重、
一人が多い。
多いですね、
多いですね、いろいろなね、テレワークとかね、リモートワーク、ズーム会議みたいな、まだ続いてますからね。
なんやかんや、なんか誘いづらくなりましたよね。なんか会いたくても、特に久しぶりだとなんかどうかなみたいな、向こうの状況がわからないとちょっと誘いづらいなみたいな。あ
ですね。
あでもこうやって対面できて嬉しいです。
嬉しいです。
ありがとうございます。
私、とっても気になっている映画なので、東京自転車武士、
そうなんです、
っていう映画を監督されたんですね。
はい、ドキュメンタリー映画の東京自転車武士監督の青柳です。はい、よろしくお願いします。
これ、まあ、自転車はね一人で乗るから、なんか結局一人作業なのかしら。
そうですね、
映画的にも、
まあ、コロナ禍の東京を、このウーバーイーツという、あの仕事をしながら、映画を撮っていくという、こうことを、まあ、自分が主演で自分が監督で撮ってるんですけど、
はい、
そうなんです、自転車で一人ですね、
はい、
基本的には一人で
一人
縦横無尽に静かな東京を駆け巡るっていう、はい、ところから始まるというか、
この状況下だからこそ生まれた映画と言っていいんでしょうかね、これは。
そうですね、もともとウーバーイーツ2017年ぐらいからあったんですけど、コロナの影響で、それぞれお店のお店も閉まってるし、ね、店内のお店も閉まってるし、その家の人も外に出られないって時に、で仕事もなくなったって時に、それぞれがこうウーバーイーツというかフードデリバリーという仕事をすごくこう求めたというか、需要がすごく高まったんですよ、そこで。だからこうコロナ禍にやっぱり一番こう活躍したこう仕事っていう意味では、
そうか、
そうなんですね、
配送ね、
配送、
宅配ね、宅配。青柳監督は、じゃあそもそも映画にはどうやって最初関わり始めたんですか？ウーバーイーツだけだったら
そうですね、
その映画にしようなんて思わないわけじゃないですか。
そうですね、その発想はやっぱり僕一作も、前作もドキュメンタリー映画を作っていて、
はい、
まあ、卒業制作だったんですけど、まあ、日本映画大学というところをね、そもそも卒業していたので、映画を作るっていう気持ちがあって、ずっと生きてきたので、そんな時にこういろいろ仕事がなくなっちゃったりして、全てが僕もう ストップした時に、仕事もないお金もない無名映画撮りたい、仕事しながら映画撮る、そんなことができるのが個人事業主という自由な働き方である、フードデリバリーのウーバーイーツというのをちょっとこう選ばせてもらって、
じゃあウーバーイーツスポンサーになって
そうですね、
そうですか、
見てほしいです、
見てほしいか、そっか、逆にね、アピールね、そっか。エミナちゃん、まあ、私は青柳監督のその、試写のね案内もいただいてたので、あれなんですけれども、エミナちゃんもその青柳監督をこうリツイートしてたというか、それで、あれ、エミナちゃんも知り合いなんだ、この監督、気になってる監督と思ったので、お二人はそもそもどんなことで知り合い
に？そもそもで言うと、南谷さんも関わってくるんですけど、実は、私たちが共演した霊的ボリシェビキという高橋宏監督の、その映画がドイツの日本コネクションっていう映画祭に行った時に、私監督と一緒に行かせていただいて、現地にで、ドイツの映画祭にもでも3年前、
そうだね、
それで青柳は、青柳と呼んで
いいですよ普段の呼び方で、
そう
青柳はその時自身の監督作、前作と共に来ていて、映画祭に参加していて、
初めて初海外でね、
そうなんですよ、で結構 構、まあ、やっぱりあのベテランの監督方も多い中で、うん、この世代、まあ、20代の世代っていうのがあんまりいなくて、うんうん、
なかったですね。
なので同時世代っていうので2日間ぐらいかな、うん、一緒に行った時に、ね、なんかもう、まあ、アットホームな本当に映画祭だったので、うん、仲良くなってそこで話してて、
う
ん、
そ
うですね、なんかそこからまあ友人みたいな感じでいて、で今回あの年末に、去年の年末に私が自分のプロデュース映画を撮ったんですけど、
自主
で。
じゃあ近藤監督じゃない？
監督はしていない。
エミナ監督、
プロデュースか。
そうです、企画プロデュースと出演をした映画があって、その映画にあのちょっとお願いした親父にも助監督で入ってもらったりして、
参加したんです。
それで今回は初めて助監督だったんですけどね。そうですね、東京自転車部、私も試写で見させていただいて、はい、でコメント書かせていただいたんですけど、
そうなんです、そういうね、
うん、経緯が
いろいろ、この間のね、自主映画でもすごくね、
もうね、もういろいろ大変だったり、ま
あ、コロナ禍ってこともあって劇映画作るってことの大変さとかね、みんなで作るってことの大変さ、
それエミナちゃんのやつ、
そうです、そうです、まさに、う
ん、私も初めてそのプロデューサーというか企画をやるっていうのが初めてで、テンパりまくる中で、
うんうん、なんかいろいろ、
でもそうやってこう映画を作りたいっていう熱がやっぱり生み出すんだね、ものを、
う
ん、
そうですよね、
ことなのかなと思います。
そうなのかな、やっぱり好きですね、やっぱり映画作ることだったり見ることだったり、う
ん、ああ、うん、私はすごく一緒にいても、うん、なんかもう視点が普段の、うん、なんかドキュメンタリーなんですよね、うん、なんか見方がなんかすごいここを撮ったら面白そうとか言うんですよ、なんか一緒に、うん、そこがすごい独特だなと思ってた、この人はドキュメンタリー監督だなみたいな、こう生まれながらの、
うん、じゃあもう自分を俯瞰してるわけですね、やっぱり自分のことも、
うん、そんなね断言ではできないんですけれど、うん、でも今回は本当に僕も最初にねコロナ禍で映画撮ったってことと、うん、今回のこの、あ、そのエミナさんとやった映画も、うん、コロナ禍を題材にした映画でコロナ禍に撮るっていうことをしたので、うんうん、なんていうか僕はちょっと一個作ったものとして、うん、コロナにどう向き合うかみたいなのをこう考えてきていたので、うんうん、映画とコロナのことを、うん、そこをなんかすごくこうその映画の裏ですごく考えようっていう風に意識して、うんうん、その2人でこう監督と3人とか、うん、脚本の方とみんなで、うん、コロナ禍で映画撮るってどういうことなんだろうっていうのを、うん、そうちょっと脚本とはちょっと関係ないところでまでもちょっと言っちゃったところもあって、そこ負担になっちゃったなっていう
助監助監の分際で
助監督の分際で
そうですか、あでもね、そうやって
そういう話をねさせてくれて、
あいい現場だったんだなというのが察せられますけれど、よかったね、
うん、本当に楽しみです、
うんうん、あでエミナちゃんの映画はそれは、はい、いつ
今ちょうど仕上げ作業をしてて、うん、今年映画祭に出したり、で私は一番は地元の名古屋のシネマスコーレという劇場さんにすごくお世話になっていて、あのやっぱりもうそれこそコロナで本当にもう劇場映画館とかすごくなんか人が集まる場所っていうところがすごく大変になった中で、やっぱり自分がこうお世話になっているところとかなんか絶対あるっていうものがもうないんだなっていうのにすごく気づいて、でこう本当になくなってしまうものもあったりとか、だから自分のやれることをやりたいと思ってちょっと新作を持ってシネマスコーレに行きたいっていう思いで結構作った映画なので、シネマスコーレでちょっと上映とかも考えてます。はい、
そういう思いと思いの今日はここの空間の中がそれがぶつかったところで、ちょっと、クールダウンする意味もあって、監督が青柳監督が、はい、例えば好きな曲とかあったらここで流してみちゃいたいんです
が、 ありがとうございます、はい、僕山梨県出身なんですけど、まあ、ある種田舎というか、はい、その田舎感があってそ東京に出てきたっていう気持ちを歌った、はい、その好きな曲があります。大ちゃん数え歌っていう、
はい、聞いてください。 はい、大ちゃん数え歌ありがとうございます。
ありがとうございます。
一つ一つよ一から持ち、どんな子供だったんですか監督は。
そうですね、僕はあれですね、末っ子、お兄ちゃんとお姉ちゃんが結構年離れた2人がいたんですけど、そこに育ったの で、で団地に育ったので、なんか周りに人がいっぱいいて、こう子供、そのなんていうか弟のように可愛がられたっていう記憶がすごくある。
じゃあ家族がこの映画を
ガキ大将見
たり、ガキ大将ね、この映画を見たらきっと大きくなったねって言ってくれるんじゃないでしょうか ね、
どうですかね。ちょっと親とかに見せて大丈夫かなって気持ち
が、まだ見てない、
泣きはしないと思うけどその頑張れよみたいな。
そうだね、なんか募金箱とか置いといたらいいんじゃない
ですか。そうですね、常に
そうそうそうそう、
舞台挨拶の時にそんな
どんなにかわいそうな人なんやみたいな。でもそうそうそう、でもね、そのなんかなんていうのかな、そういう哀れさを売りにしているとはみじんも思わないような映画に仕上がってると思う。それやっぱり自分が俯瞰でちゃんと見てるからじゃないのかなと思う。
そうですね、まあ撮影中は本当にのめり込むっていうことを意識したんですけど、こう編集の段階でこう映画のスタッフとこう話し合いながら、編集の人も構成の人もちゃんとつけてやってたので、そこでこう話し合いながらこう自分を俯瞰していくって作業は、その協力しながらやっていって、なんというかこう、その徐々にこう離れていくっていう作業はこう作っていく段階で徐々に徐々にって感じでしたね。
ね、そうなんですね。
まあ、撮っていく自分もやっぱり、ある程度こう俯瞰してなきゃいけないんですけど、それはなんかなんていうか、その撮影前というか、撮影前の段階で決めて、でのめり込むというか、
すごい二役、一人二役みたいな、
一人二役
ですね。何役やってるのっていうくらいですね。ね、
難しい気持ちはあったんですけど。
やっぱその周りのスタッフとかは学校時代のつながりから生まれてくるもんですか。は
い、そうなんです、映画大学の前身である映画学校の先輩のお二人についていただいて、それでこう映画として作っていこうという感じで、
いや楽しみ、これからも。だってもうこれで終わりなわけじゃないし、ね、これからもなんかどんどん撮りたいものが2人とも出てくるだろうし、なんかちょっとその度ごとにこう喋りに来てもらえたらなと思いますけれども。
嬉しいですね。
なんなら私もなんかこうキャラクターを与えてほしい。
あ、ぜひまたご一緒したいです、
ですね、
最高ですね、
はい、
夢が、
っていうようなことがつながっていけばいいなと思います。本当に今日は来てくれてありがとう。
こちらこそありがとうございます。
ポレポレ中東中野で7月10日から、自転車武士は、ドキュメンタリー映画、自転車武士は始まりますので、皆さんどうぞお楽しみ。そしてエミナちゃんはね、映画また形になったら教えてください、
情報いろいろまた後々、
タイトルつながってね、
明けない夜とリバーサイドという
タイトルも決まってるね、明けない夜とリバーサイド、わかりました。では本日は映画監督のドキュメンタリー映画監督の青柳拓さんと女優さん近藤恵美奈ちゃんでもプロデューサーでもあるんだね、お迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
3曲目、南谷朝子、花火のこと。 Radio